おはようございます。列王記からお話をさせていただきます。主法に今日のお話の内容を記しておりますけれども、列王記は滅びに向かうイスラエルの王国の歴史を記しています。ダビデ王の後を継いだソロモンと、ソロモン王の後、歴代の王とその歩みを記しています。列王記が記す王の数は38人だそうです。輝かしい歴史を列王記の著書が書いたということではなくて、一定の考え方を持って記していったと考えられます。しかもそれはエルサレム神殿を中心にした考え方だと思います。モーセが神様から律法を授かって、そしてそれ以来まことの神を神とする、そうした考え方、信仰を持って歩むべきだと考えていた人たちが、この歴史書を記していったんじゃないのかなと思われます。ですから神殿を中心に物事を考えますから、神に対して罪を犯したとか、御心にかなったことを行ったとか、誰かの道に右にも左にも曲がらずにその道を歩んで罪を犯したとか、そんなふうな内容の話が列王記には出てまいります。ソロモンの後、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂します。分裂後の王国の歴史の中に今日登場しますエリシャのお話も盛り込まれます。この分裂した王国に神が共におられるということを表しているものだというふうに思います。いかにこの歴代の王たちに神の人たちが対峙したかということが、まあ、表されているということだと思います。北イスラエル王国はアッセイを進めたソロモンに反旗を翻したヤロベアムという人物がおりました。彼はソロモンと対立してエジプトに逃れたわけですけれども、代替わりをするときにエジプトから戻ってきて、まあ、北の十部族を束ねるということをするわけです。そして、まあ、人々がエルサレム神殿を中心にした生活をすべきではないと考えて、金の格子を2体作ってシケムとダンに設置して、人々に悪しき慣習を持ち込んできたわけです。まあ列王記を読んでいくと、その中の どのようなことが起こっていったのかということが記されていますけれども、このエリシャが登場する前にエリアという預言者が登場します。彼はアハブという北イスラエルの王様と対峙をします。さまざまな奇跡を行ったことが記されています。今日はその話は飛び越えてエリシャの話になります。北イスラエル王国は、北にフェニキアという国、今のレバノンにあたると思います。それから今日登場してきていますアラムという国、そして南に分裂をしてきた南ユダ王国、ダビデ王朝ですね。それからペリシテ、という部族、今の ガザ地区も含める地域になりますが、ペリシテという、都市国家を形成した人々がいるんですけれども、そのペリシテがあります。東側は海、西側にアモン、モアブという部族が接していました。北のアラムという国はですね、もともと、もうちょっとこう歴史を遡ると鉄器時代を、リードしたヒッタイトという、地域になるんですね。ヒッタイトといういわれる人々がいた地域になります。モーセの時代の、ちょっと前ですね、ラメセスという王がいたと思いますけれども、何度もこのヒッタイト制圧に向かったということが記されています。ロゼッタストーンでしたっけ、そういった歴史文書が そういったところのことを表しています。それぐらい、ちょっと重要すぎる地域になるのかなと思います。そのアラムの地をダビデ・ソロモンは支配をするということができました。そして分裂の時におそらくイスラエルは弱体化してたと思います。その時に北の方のアラムの部族が勢力を盛り返して支配地域を構築していったということが考えられます。それからしばらくしてこのエリシャの時代になるわけです。エリシャは先ほどエリアと対立したアハズという王様のことを言いましたけれども、アハズの2代後の王様ヨラムという人の代に活躍をしています。アハズの子ヨラムです。アハズにはたくさん子供がいて、アハズの次を継いだのはアハズヤでしたっけ、アハズヤという王様ですね。で、子供がなく死んで、そしてこのヨラムが継いでるんですね。ちょうど南ユダ王国もヨラムという王様です。だから記憶するのがちょっと難しい時代かなと、面倒くさい時代だなと、そんなふうに思いますけれども、この時代にエリシャが活躍するわけです。エリシャの活躍の一つがこのナーマンの癒しであります。エリシャもそれからエリアも神様から使わされた預言者として北イスラエル王国の中ではおそらく多くの人たちに受け止められていたということだと思います。そのことを幼い少女もよく知っていた。北イスラエル王国とアラムとの戦いの時に、 ナーマンは活躍をしているわけですけれども、ナーマンは一人の少女を捕虜として連れてきて、まあ、家で妻の召使いにしたと記されています。もっと多くそういった人がいただろうと思いますけれども、ここにはたまたまその一人の少女のことしか記されていません。その少女がナーマンの妻に、ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえることでしょうにと言います。重い皮膚病を患っていた、聖書が言うところの重い皮膚病は今日のハンセン氏病だというふうに言われています。しばらく言われていたと思いますけれども、それはまあはっきりしていません、はい、しかし重い皮膚病は、汚れた人の象徴というふうに受け止められていましたので、おそらくこの 病気にかかった人たちは隔離される、あるいは心配されるということだと思います。ナーマンはアラムの王にすごく受け入れられて、その存在を受け止められていたというふうに考えられます。だから本当にこのことは、重い皮膚病になったということはショックだったんだろうと思います。十分に将軍としての、軍の長としての働きを担えない、そういう状況があったんだろうと思います。しかしそこに登場しているのが少女の存在。神様の不思議な巡り合わせですよね。この少女の言葉がナーマンを心配するアラムの王にも届きます。アラムの王までがこの少女の言葉に動くんですね。神様って不思議なことをなさいますよね。なるべくしてなっていくんだなと思います。小さな少女の言葉を受け止めたアラム王は北イスラエル王国の王に書簡をしたためます。家臣ナーマンを託しますって、まあ対立する国に、しかも多分重臣の一人ですよね、を送る、託す、こう簡単なことではないと思います。本当に願いが叶うことを求めなければ、こんな話はできないことでしょう。小さな少女の言うことに心を本当に開かないと、こんなことをしません。しかも贈り物まで整えます。銀10キカル、金6000シュケル、着替えの服10着。着替えの服って言ったって、それは上等なものだったと思います。アラムという 民族の文化をある意味表すようなものでしょうね。だから日本人にとって和装和服なぜではないかなと思いますが、そのようなものを整えて送り込むわけですね。ちなみに金6000シュケルってどれくらいのものか、後ろに表が書いてありますので見てみると、1シュケルはまあ重さの単位で、分銅の重さがシュケルって言います。それを一つの重さは 11.4g だそうです。 11.4g の6000倍の金です。ちょっと考えきれないものですよね。そのようなものを贈り物として整える。金だけではない、銀も。銀はキカルという単位で記しています。1キカルはグラムじゃないですよ。 34.2kg 1キカルが大変な量の、まあ、資産を持たせて、そしてこの願いを叶えてほしいと、まあ委ねるですね。この、まあ、金も銀もそして、着替えについても、一旦は北イスラエル王国のものになったんだろうと思います。しかしだからどうなんだろうか。北イスラエルの王はエリシャの存在を知っていただろうと思いますが、神様を信じていたんだろうか。信じることができない、そういう人だったと思います。だからこれはアラムの言いがかりに過ぎない。戦いに負けていますので言いがかりをつけて全てのものを奪おうとしているのではないかと、そのように疑ってかかるわけです。しかしそのことがエリシャにも、エリシャの耳にも入ります。ここで、ナーマンを受け入れるわけですけれども、そんなやり取りが起こっていたわけですね。でも考えてみてください。言い出したのは少女ですよ。小さな子の言葉を聞く度量は皆さんありますか。またその子にそのような素直な信仰を示すような、まあ私たちがお手本になるようなことを表すことができるか。よっぽど本当にエリアやエリシャのように私たちが働かなきゃいけないんだろうなと思いますが、しかしエリアやエリシャのように奇跡を行うことなどは全くできません。思うにこの少女のように真の神のなさることをやっぱり信じるということだろう。共に信じる、共に歩む。神様がなそうとしておられることに信頼する、そうしたことが与えられているのかなと。 さて続きがあります。エリシャとナーマンです。ナーマンはエリシャのところに赴きますが、数頭の馬と戦車に乗ってエリシャの家に来ると、まさに戦いに行くような感じがしますけれども、そして自分自身の立場ですね、将軍だ、軍の司令官だという自分の立場を示そうとしているような感じがします。神様からしたら軍の司令官だろうが誰だろうが一人の人です。癒しを必要としている一人の人、戦車に乗ってこようが歩いてこようが何の変わりもない、求めている人なんです。そしてエリシャのところまで道が開かれてきた、そういう人なんです。神様がそのように導かれた人だと思います。立場の問題ではないんです。でもナーマンにとってはそうではないところがあったんだろうと思います。エリシャはナーマンに会うことなくヨルダン川で7回体を洗いなさいと告げます。ただそれだけでした。まあ期待する方としては、え、これだけっていう感じがします。誰でもそうだろうと思います。ナーマンが思うようにやっぱり触れてどうにかして皮膚病をその場で癒す、そういうことがあってしかるべき、あるいは薬を与えてもらってそれをまあ塗る、しかし何もない。ヨルダン川で7度身を洗いなさいという言葉だけでした。ナーマンは立ち去ろうとしますけれども、憤慨して立ち去ろうとしますけれども、ナーマンの家来たちが我が父よって呼びかけるんですね。このどういうんですかね、深い信頼関係がここにもあるのかな。そして共にまあ癒されたいという願いをこう持ってきたという思いがあるのかなって思いますが、我が父よってナーマンに声かけするんですね。司令官よとか将軍よとかナーマン様とかそういうことではない、我が父よって。あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはそうなさったに違いありません。大変なことっていうのはどういうことでしょう。きっとその例えばですね、王から託された捧げ物では足りないからもっと捧げなさいって言われたっておかしくないですね。あるいはよくこの時代にあったこととして、生贄を求める、そういうこともあったかもしれません。大変なことを求められる可能性があったかもしれない。まあ、国と国との対立のことを考えれば、 あなたの国の半分はイスラエルのものですって言って、そしてその所領を求めるということがあったのかもしれません。そうあったとしても、あなたはそれに従うでしょうって、むしろそれぐらいの事柄ですから。家来はナーマンを信頼してそのように言ってるんだと思います。私たちね、先輩や目上の人たちにそれぐらい親しく信頼して接したことありますでしょうか。思い切ってむしろなんか対立して皮肉を言ってなんか逆のことをしてしまうようなことが多かったようにも思います。僕は父に対してそういう経験があるように思います。でもこれ家来たちは違うんですね。祈り求めてきたっていうことがあると思うんですね。その言葉はナーマンの行動を変えるんですね。そしてエリシャが言った通りに身を洗え、そうすれば清くなると言っただけじゃないかっていうことだったと思いますが、その言葉通りにヨルダン川に行って7度身を洗ったんです。彼の体は元通りになり、小さい子供の体のようになって清くなったと、全く問題ない、そのような形になったっていうことなんですね。ナーマンの言葉に、イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないことが分かりました、信仰告白があります。すごいですね。敵国の将軍の思いを神様は引き寄せた。イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられない。贈り物を持ってそのナーマンは自分の気持ちを表そうとしましたけれども、エリシャは断りました。神様が皆を表してくださった、神様ご自身の事柄、小さな少女を用いられ、ナーマンの家来たちの祈りを用いられ、神様はその思いに向き合われて応えられた。主役はエリシャじゃない、神様だ。そして小さな少女の思いを導かれたということですね。列王記はこんなことを記しているんですね。罪深い王家の事柄に私たちも影響するようなところがありますけれども、信仰心に富むイスラエルの人たちに誠の神が伴っておられることを証ししている。私たちの時代、この時代も罪深い的外れな世の中であります。私たちはその中で主イエスキリストによって父なる神様に出会っています。私たちを主は罪から贖い出してくださいました。私たちも贖い出してくださった救い主を証ししましょう。先日、 祈祷会の時に中村さんが職場の話をしてくださいました。同僚の方が「いつも明るいね」って「元気だね」っておっしゃられたと。それに対して「まあ私は信仰を持ってる」、そして「あなたも聖書を読んでみない」って言ったそうですね。さりげなく今人を誘う教会に来てみませんかって、なんか職場だとか、ね、学校だとかそういうところで人を誘うこと自体がなかなか難しいことだと思います。僕の、まあ、一つ勤めている場所でも本当にそういう行為があればもう即解雇だというふうに言われていますので、それぐらい厳しいことがあると思いますが、しかしどうなのかな、さりげなく自分ってねってさりげなく証しする、これは神様の導きだよなって思います。何か少女によって表されるようなことが私たちの周りにもあるように思いますよね。祈っていく中で多くの人に、まあ多くの人というか私たちの周りにいる隣人たちに対してどうしたらいいだろうかって祈り考える中で、何かふとしたことがヒットするかもしれません。いや、ヒットすると準備しておいた方がいいかもしれませんね。こんな話もあります。昨日、情勢協会の牧師だった梅崎先生の記念会がありました。梅崎先生がバプテスマを受けるときに、受けた後ですね、その教会に入っていく時の心境を、まあ、お連れ合いの純子さんが伝えてくれたようです。それは、まあ、繊細ですね。梅津先生は再婚して純子さんと信仰の歩みを共にされましたので、その前に繊細、前の奥さんがおられたんですが、先に亡くなられてるんですね。その奥様を亡くされた時の痛手があって、本当に心を病んで、電車に飛び込もうかと思ったっていうことを言う。でも飛び込む代わりに教会に飛び込んだって、そういうふうに振り返っておられます。ああ、そんな思いがあったのか。いろんな人が教会には来ますけれども、その来る人たちのその思いは一様ではない。でもそこに、その思いに触れてくださる神様がおられて、梅崎先生はイエス様の救いの道に歩みを進められたんですよね。その証は、まあ、多くの人たちに届いていると思います。人たちも述べました。私たちが救われるべき名は、天下にこの名を置いておくか、人間には与えられていないのです。使徒言行録の4章の12節。イエス・キリストの名を、弟子たちも人たちも表し続けた。私たちもそのことを大事にしていきましょう。まあ、少女のように ていいかなって思います。お祈りします。神様、あなたがここにおられることを感謝いたします。小さな少女は捕虜として見知らぬ国に捕らえられていきました。本当に寂しかったことと思います。家族から引き離され、そして多くの大人たちの中に囲まれていたと思います。しかしながら、そんな小さな心の中にあなたが伴っておられたことを覚えます。私たちにも本当に同じ恵みが与えられていると思っています。どうぞ信仰に立たせていただいて、私たちのなすべきことをなさしてください。そしてまた、あなたの恵みの道が多くの人に開かれていくようにしてください。お一人お一人の祈りに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。